さて、いよいよ明日ですね。アップルの開発者会議、WWDC2025。日本時間だと6月10日の午前2時から。
ええ、もう目前ですね。
今回も、いろいろな情報が飛び交ってますけど。
そうですね。あなたが集めてくださった情報源、いくつか見させていただきました。これをもとに、特に注目されているソフトウェアの噂、そのあたりをちょっと深掘りしていきましょうか。
はい、ぜひ。何が期待できるか見ていきたいですね。まずは OS のバージョン。これ結構大きな話が出てますよね。 iOS18 の次が、19じゃなくて iOS26 になるかもしれないと。
そうなんです。 MacOS も次期バージョンは MacOS26 になるっていう話ですね。
これは単なる数字の変更じゃない感じですか？ユーザーとしてはなんかすぐ慣れるものなのかなって。
まあ狙いとしてはその2025年の9月から2026年の9月までのアップデート期間を示す西暦の下一桁を使うっていうことらしいんですね。
なるほど、西暦で。
それで各 OS のバージョン体系をこう統一して分かりやすくすると。まあでもおっしゃる通り最初はちょっと戸惑うかもしれないですね。
ですよね。
ちなみに MacOS26 のコードネームは多方になるっていう噂もあります。
多方ですか。そしてやっぱり一番の目玉になりそうなのがデザインの大幅変更。ソラリウムっていうプロジェクト名でしたっけ？
そうです、ソラリウム。これはiOS7 以来の大刷新になるんじゃないかとまで言われてますね。
iOS7 以来、それはすごいですね。なんかガラスみたいな透明感のあるデザインになるとか。ビジョン OS の影響やっぱり大きいんですかね？
まさにビジョン OS のデザイン言語にかなりインスパイアされてるみたいですね。半透明なインターフェースとか、あとコンテンツの上にこうメニューが浮かんでるように見えるフローティングメニュー。
へえ、浮かんでる感じ？
そうなんです。全体的により丸みを帯びたデザインになると。これが iOS、iPadOS、MacOS だけじゃなくて、WatchOS とか TVOS にも適用される可能性があるっていう話です。
ああ、全体的に統一感が出るわけですね。
そういうことだと思います。WWDC の招待状のデザインもなんかこれを暗示してるんじゃないかなんて見方もありますしね。
ただそのデザインが新しくなるのはいいんですけど、例えば文字の読みやすさとか普段の操作性みたいなところになんか影響は出ないんですかね？ガラス風ってちょっと気になりますけど。
ああ、それは良い視点ですね。確かにビジョン OS は、まあ、空間的な UI が前提でしたけど、それを iPhone とか Mac の、 平面的な画面にどう落とし込むのか、美しさと実用性のバランス、そこは Apple が一番こう気を使うところでしょうね。実際のデモを見るのが本当に楽しみです。
ですね。それから AI 機能、 Apple Intelligence、 これも進化が期待されてますよね。
Apple Intelligence、
バッテリー管理の最適化とか、あとはショートカットアプリの機能向上とか、そんな噂が。特にバッテリー最適化は iPhone17Air の噂とも絡んでますよね。
そうですね。 AI でバッテリーを賢く管理するみたいな。それに加えて Google のジェミニ AI、 これが iPhone に統合されるんじゃないかっていう可能性も出てきてるんですよ。
ジェミニがですか？ Google の？
これが Apple 自身の AI 戦略とどう絡んでくるのか、そこは非常に興味深い点ですね。
確かに。
ただ一方で去年発表されたもっとパーソナルになる Siri の機能、あれはちょっと実装が遅れてるみたいで、今回の WWDC で発表されるかはまだ不透明な状況ですね。 AirPods でのリアルタイム翻訳なんかもまだ噂レベルかなと。
なるほど。でもその外部の AI、 例えばジェミニを統合するってなると、アップルがずっと言ってるプライバシーとか、そのシームレスな体験みたいなところにどう影響するんでしょうね。ちょっと心配な気もしますけど。
まさにそこが大きな注目点だと思います。アップルがどうやって外部の AI を自社のエコシステムと、あとプライバシー基準の中で機能させるのか、ユーザー体験を損なわずにより高度な AI 機能を提供できるのか、そのなんというか手腕が問われるところですよね。
本当ですね。他には何か新しいアプリとかそういう噂は？
いくつかありますね。ゲームセンターに代わる新しいゲームのアプリが出るんじゃないかとか。
ゲームアプリ。
あとは Mac ではおなじみのプレビューアプリ、あれが iOS とか iPadOS にも来るんじゃないかっていう話もあります。
プレビューは便利そうですね。
ですよね。あとメッセージアプリの機能強化、投票機能とか自動翻訳、カスタム背景とか、 そういう細かいところも期待されてますし。
ふむふむ。
あと個人的にちょっと注目してるのが、iPhone を外部ディスプレイにつないだ時のステージマネージャー対応。これが実現すれば、iPhone の使い方がまた広がる可能性があるなと。
ああ、ステージマネージャーが iPhone でも、それは面白いかも。で、ハードウェア。WWDC って基本ソフトウェアですけど、たまにサプライズでハードウェア発表ありましたよね。
ありましたね、過去には。
今年はどうでしょう？
ただ、まあ、情報源を見る限りでは今年は新しいハードウェアの発表は多分ないだろうというのが大方の見方ですね。期待薄と。
そっか。
画面付きのホームポッドとかそういう噂も根強くありますけど、可能性としては低いかなと。やっぱり今年の焦点はソフトウェア、その抜本的な見直しにあるっていう感じでしょうね。
なるほどですね。じゃあまとめると、今年の WWDC はまず OS の新しい命名規則26シリーズへの移行、それからビジョン OS に触発されたソラリアムデザインへの大刷新、そしてアップルインテリジェンスも進化と、もしかしたら Google ジェミナイみたいな外部 AI との連携、このあたりが大きな柱になりそうだと。ソフトウェア面ではかなり大きな変化が期待できそうですね。
そうですね、非常に大きな変化の年になりそうです。そして最後に一つあなたと考えてみたいことがあるんですが。
はい、何でしょう。
この新しい、まあ、ガラス風とも言われるデザインと、これから進化していくであろう AI がこう組み合わさった時にですね、それは単なる見た目の変化とか機能の向上っていうだけじゃなくて、もっと根本的に私たちのデバイスとの関わり方、あるいはアップルのエコシステム全体の体験そのものをどういうふうに変えていく可能性があるのか。
ああ、なるほど。単なるアップデートじゃなくて体験の変化ですか。
ええ、そのより深いレベルの変化。明日の基調講演でその未来像の、まあ、一端だけでも見えてくるといいなと、そんなことを期待しています。
確かに、見た目と知能が両方大きく変わるとなると、体験も変わるかもしれませんね。明日、注目しましょう。